本日は子羊イエスが巻物の封印を開くと、全世界にイエス様再臨の前兆、災いが訪れるというお話です。ヨハネ黙示録には驚々しい再臨の前兆、イエス様が再び帰って来られる、その前兆が3度にわたって畳みかけるように起こることが記されています。最初が本日の6章、次が8章9章、そして最後が16章、6章8章9章16章の順番で封印を解く時に起こる災い、天使がラッパを吹く時に起こる災い、そして天使が神の怒りが盛られた鉢を、その怒りをですね、鉢の中に怒りが入ってるんですけど、こういうそれをこうひっくり返すと地上に注ぐと、そういう一連の災いが記されています。それぞれ封印が解かれると、またラッパを吹くと、また天使が鉢の中身を地上に注ぐと、戦争が起こったり、飢饉や疫病が流行ったり、地震が起きて天の星が落っこちてきたり、大変な出来事が連続して起こってしまう。極度の苦しみが私たち人間社会、自然界を襲うということがはっきりと示されています。できればこんな試練に遭いたくない、自分だけではなく子供や孫にこんな経験させたくない、そういうふうに思う出来事が次々と畳みかけるように起こるんだということが記されています。イエス様が再び来られることを再臨と言いますけれども、その直前にこのようなひどい出来事が起こるのだというのです。でそのことはこの黙示録だけでなくて福音書にも記されています。マタイの24章がそれです。24章いくつかお読みします。6節、戦争の騒ぎや戦争の噂を聞くだろう。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。7節、民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉や地震が起こる。8節、しかしこれらはすべて生みの苦しみの始まりである。9節、その時あなた方は苦しみを受け殺される、また私の名のためにあなた方はあらゆる 民に憎まれる。10節、その時多くの人がつまずき互いに裏切り憎み合うようになる。11節、偽預言者も大勢現れ多くの人々を惑わす。12節、不法がはびこるので多くの人々の愛が消える。13節、しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。飛んで21節、その時には世界の初めから今までもなく今後も決してないほどの大きな苦難が来るからである。22節、神がその期間を縮めてくださらなければ誰一人救われない、しかし神は選ばれた人たちのためにその期間を縮めてくださるであろう。想像もしたくないことが次々と起こるとイエス様がおっしゃっています。黙示録に戻りますけれども、これらの激しい前兆、イエス様が帰って来られる再臨の前兆があった後は何が起こるのかというのが黙示録に詳しくあります。19章後半になりますけれども、子羊イエスが地上に戻って来られる時のことが 書かれています。白馬の騎手として戻ってこられると書いてあります。馬に乗ってこられる、白馬に乗った天の軍勢と一緒に帰ってこられる。そしてなんと世界最終戦争ハルマゲドン、その戦争に介入する、イエス様ご自身がその戦争を戦うために帰ってこられるのだと、そして勝利を収めるんだということが分かります。そして20章を見ますと、サタンの敗北、そして最後の審判、21章22章一番最後の部分では、新しい天と新しい地、新天新地が現れて万物が新しくなるんだと力強い約束があります。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない、完璧な世界がやってくるんだというふうに、イエス様が約束されています。以上が週末、この世の終わりについての全体像になります。で、私たちはそういう時どうなるのかということですけれども、黙示録3章でフィラデルフィア教会に何が約束されていたのか振り返ってみますけれども、全世界を試練が襲う時になって、イエス様ご自身が忠実なクリスチャンを守ってくださるのだということが分かります。フィラデルフィア教会は人の目にはみすぼらしいような小さな群れに見えたようです。私たちのこの群れも決して多くはない、大きくはない、人の目には小さな群れに見えますけれども、忠実な人たちがイエス様を証しし続けていた、それがフィラデルフィア教会です。私たちの創価教会も同じようだと思います。そういう忠実な人たちを、イエス様の証しをし続ける人たちを、全世界に災い試練が襲う時にもイエス様が守ってくださるというふうに約束してくださっています。黙示録には3つ、3回、6章と8章9章そして16章と、再臨の前の前兆としての災いが記されていますけれども、どうしてこんな災いが世界を襲うのだろうか、曲がりなりにも少し考えてみました。で、それはなぜかというと、やはり全世界に悪いものが埋め込まれている、今の世界のシステムに非常に悪いものが埋め込まれているからではないかと今考えています、思っています。ちょっと経済学的に世界を見るとということになりますけれども、世界の隅々に至るまで資本主義という名前の永遠の椅子取りゲームが浸透していると思います。資本主義といえば中心はお金です。お金を中心に世界を見ましょう、自分の人生を考えましょう、仕事をしましょうというシステムです。で、そのシステムの影響で実際に世界中の人たちがお金を中心に物事を考えるように、人生を設計するようになってしまっていると思います。新約聖書の第一テモテの6章10節を見ますと、このように書いてあります。金銭の欲は全ての悪の根です。私たちが社会の中で仕事をする、社会生活をする、でその中でシステムがお金を中心に回ってますので、お金を中心に物事を考えるということが神様からご覧になると悪いものの根っこであると、そこからあらゆる悪いものが生じてくるんだというわけですから、私たちは教会から外に出て行って社会生活をするときに、どれほど世の中から出てくる悪い影響とに毒されてしまうのか、悪い影響と戦わなければならないのかということが分かります。資本主義は深刻な欠陥をはらんでいる、 ということをちょっとお話ししたいと思います。作家の佐藤勝さんの本で、今生きる階級論、新潮社の本を中心に申し上げます。資本主義、実際には15世紀1480年90年ということでしょうか。その末の頃に偶然に突然現れたシステムだというふういうことです。イギリスですけれども、急に寒くなって毛織物、羊の毛ですよね、で作った服が、まあ、このスーツとかも毛織物ですけれども、たくさん必要になったそうです。そして、それはつまり、農業を、普通の作物を作るのをやめて、羊を飼うと大儲けができるということを意味していました。ですから地主さんたちは作物を作るのをやめて、羊を自分の畑に招いて羊に草を食べさせた。そうするとそこで働いていた農家の方々はもう自分たち作物作れなくなっちゃって土地を追われてしまうので何もできない、でも生活しなくちゃならない。で結局羊を飼っただけでは服は着れませんので、工場で羊の毛で織物を作るわけですけれども、工場で働く賃金労働者になっていったということなのです。でそうするとそれを見た工場のオーナー、地主さんたちはですね、あ、これはなかなかうまい話だぞというふうに思うようになったようです。自分で物を作る土地がない人たちを裸の労働者にさせて工場で雇って、それで働かせて自分たちはお金を儲けるんだということが隅々にまで浸透していって、ついには世界標準になって今日に至っているというのです。お金がお金を生む、太っていくことを目的とする制度、それが資本主義だというのです。では、まあ、私自身も労働者として働いて、平日仕事をいただいていますけれども、働く人たちは生活をするためにどうしても働きを続けなければしなければなりません。今どういう状況かというと、その佐藤さんによると、もし住む家があれば年収150万円ぐらいでも一人で生活はしていけるだろうと、家の近くのコンビニとかスーパーとかで働けば通勤しなくてもある程度の生活はできるだろうと。しかしもし年収300万円もらおうと思ったら、通勤は覚悟しなければならない。朝寒いのに早起きして仕事に出なければならない。もし年収500万円に増やしたいと思ったら、夜遅くまで残業も耐えなければならない、たくさんしなければならない、そんな時代になってきてるんではないかということです。で、そういう中にあっても、ただ生活を営むだけではなくて、もう少し収入がちょっとでも増えればもうちょっと幸せになるんじゃないかというふうに私たちは腹の底で思ってしまっています。嘘ですけれども思ってしまっています。ですから、もうちょっと収入を得るためには、子供にはお受験をさせて、中学受験、偏差値の高いところに入れましょう、そういう大学を目指しましょうとか、もし会社に入ったら社長や重役を目指しましょうというふうに考えてしまうものです。お金を中心に回る資本主義システムの中では、努力をもっと努力をすることによってもっと幸せになるんではないかというふうな幻想をみんな抱いてしまうわけです。頑張って努力しても、でもほとんどの人はその会社のオーナーになるというところまではいきません。ほとんどの人はなれません。次に会社のオーナーについて考えますけれども、 経営に責任を持つわけですよね。会社の新しい製品を開発したり、製品をどういうところに売っていこうか、販路を開拓したりという計画を立てたり指示を出したりしなければなりません。利益を生み出さなければいけません。そのためには他の競合他社と他の会社と競争しなければなりません。でもし競争に負けてしまうと経営危機に陥ります。厄介なことになります。シャープとか東芝がそういう立場に陥っています。それで、危機に陥ると働いている社員に、従業員に対して給料が払えなくなる。非常に厄介なことになります。ですから競争には負けられない。利益は出し続けなければいけないということになります。従業員が汗水垂らして500万円年間稼いで、そういう中で会社のオーナーとかパートナーたちは集まった利益があるわけです。利益を出すわけです。500万円で働いた人っていうのは実際にはもっと稼いで会社に利益を生み出している。その中の500万円だけもらえる。でもっと生み出したその余った部分は会社の経営者が自分たちで分けるわけですよね。そうすると似たような努力してしかしてないのに数千万円の収入をもらえたり数億円の収入をもらえたり、立場が全く違うわけです。働く人とオーナーと、そういうふうになって、そういう構造になっています。で会社は規模が大きければ多いほど効率が良くて物が安く作れるしノウハウも蓄積されるということで有利だということが分かります。でここで働いている方々の環境をもう一度振り返ってみたいと思いますけれども、以前には地域にお米屋さんとか酒屋さんとか魚屋さんにお肉屋さん電気屋さんがありました。お父さんお母さんがそういう店を経営していたわけです。で彼らは働いているわけですけれども、でも店のオーナーですから、自分の商才とか才覚を自分の考えで十二分に生かしながら仕事をすることができました。ところが政府は法律を変えました。何十年前にアメリカもそういうふうに変えたんですけども、郊外に大型の店を開いていいというふうになりました。以前あったものよりもっと大きいのを作っていいですよ。越谷レイクタウンとか新三郷のような店をこう出していいということになりました。そうすると私たち消費者、物を買う立場としてはそういうところ行っちゃった方が割安だったり品がたくさんあったり、楽しかったりするので、地域の商店街を離れて大きなところについ行って買い物をしてしまいます。そうすると地域の商店はどうしても廃業せざるを得ない。それまで肉屋さんだった人、魚屋さんだった人が大きな会社で働かなければいけない。で通勤もあれば残業もある。上司に厳しく管理されます。それでもお金がもっと増えた方が幸せになると思ってしまっているので頑張ってしまう。限界はあるんですけれども、苦しい、そういう苦しい時代がやってきました。で少しでもお金が増えた方がいいと思って頑張って働くとどうなるかというと、どちらかというと、これ極端な例ですけど、長時間毎月毎月長時間働いて奴隷のような生活をしてしまう方もいらっしゃいます。でまた同様に会社のオーナーの方々もお金がお金を生み出す、面白いねということになって、力が力を生み出すということで競争の奴隷となって、働いている方々をこき使ってしまうということもあります。そして社会全体が時代が進めば進むほどギスギスしていくような、そういうシステムが出来上がってしまっています。それによって、社会がダメになっていく、豊かな発想ができなくなっていく、休業を取れなくなっていく、そういう時代になってきています。 強いものがさらに強くなるシステム、それが資本主義です。そしてお金持ちにさらにお金が集まる、それが資本主義です。そしてしわ寄せは弱い人に、少しでも弱い人にしわ寄せが行くというようなシステムになってしまっています。私たちじゃあ30年前は良かった、20年前は良かったというふうに思うかもしれません。で、実はそれは同じシステムの上で何をしてきたかというと、アジアや、まあ、アフリカもそうかもしれませんけれども、発展途上国に、電子製品とかをこう売ってきたわけですよね。で、それによって豊かになってきました。つまり、彼らの、ま、より貧しい国々を犠牲にした上で私たちの繁栄があったわけです。偽りの幸せを私たちは20年前、30年前楽しんでいたのだということを今になって反省します。しかし、先ほどの電子機器メーカーのようにひとたび強い立場を失うと、勢い、社会の展望、会社の展望が全く開けなくなる、そういう状況になっていくわけです。悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っている、社会全体がそのような、もっとお金が欲しいからもっと働け、もっと競争しよう、そういう悪魔の仕業に振り回されてしまっているということになっています。そして今はじゃあ発展途上国を犠牲に日本が発展できないのであれば、身近にいる人たちを犠牲にしようということで、それまで正社員がやってきたことを派遣労働者に任せるということで、コストを下げて利益を出すのだというのが、ずっとこの2000年以降流行ってきたわけです。これが永遠の椅子取りゲーム、資本主義というものです。金銭の欲は全ての悪の根ですというふうに第一テモテでパウロが記した通り、資本主義は世界を腐らせようとしてしまっています。ちょっと話は長くなったんですけれども、このように世界に悪が埋め込まれているから、主イエスが帰って来られる前にはその悪をのに対して災いが起こるのだというふうに私は勝手に考えています。神様は今のようなますます厳しくなっていく社会を喜ばれるはずはありません。お金を中心に考えてしまうというのは、私自身もそうなんですけども、発想の貧困、思想の老化というか知恵の不足です。他に考えられない新しいシステムを提案する人もいない。100年前ロシア革命がありましたけれども、その時には労働者が資本家をこうぶっ壊して自分たちが国家の公務員のような形で働けばいいんだということでチャレンジしましたけれども、どうやら革命によってはいいシステムはできないようです。なんか新しい発想、もっと柔軟でもっと人間的でもっと愛情深い発想が必要なんです。でも誰も提案できない。みんなお金に縛られて、もっと欲しい、もっとあれば幸せになるということで、資本主義のシステムをますます強める方向でしか考えられない。労働組合が賃上げ交渉ってしますよね。なんでするかって言ったら、お金が増えた方が幸せになるというふうに思うから、みんなそうやって資本主義のシステムの中で戦ってしまう。双方が、働く方も雇う方もアンハッピーというか幸せになれないシステムの中で椅子取りゲームを続けてしまっている。負けた人はなかなか勝てない、そして勝った人もだんだん負けるようになっていく。ほんの一部の人たちが勝者となって、残りの人たちが苦しい思いするという社会がますますその特徴を 際立たせようとしてしまっています。私たちは何らかの提案をしていきたいと思います。知恵の源であるイエス様からどういう社会を作っていったらいいのか聞いて、そして聖書から学んでいきたいと思います。私たちがもし聖書を深く学んでイエス様に従うのであれば、社会を変える力をイエス様は少しでも与えてくださるでしょう。しかしどんなことがあってもやはり社会の悪というのがなかなか取り去ることができず、イエス様が帰ってこられる前には驚しい、災いが避けられないということがわかります。手をこまねいて見て、見るだけではなく活動、私たちいろんな提案をしていく責任があります。そして、もう一つ、どうして災いが起こるのかですけれども、それは世の中の人たちがそれが起こってきたら、地震が起こったら、天の星が降ってきたら、もしくは激しい飢饉、疫病が起こったらどうしなければならないのかっていうのを前もって神様は教えてくださっているからなのです。それは何かというと、聖書に書かれたことがいずれ起こる、そしたら悔い改めて神様に立ち返りなさいということを、神様が悔い改める機会を備えてくださっているからだと思います。突然イエス様が現れるのではなくて、災いが起こってから現れるわけですから、災いが起こったら、あ、これは私たちとんでもないことをしてきたということで、イエス様を受け入れましょうというふうに最後の機会を神様はくださっているのだと思います。では長くなりましたけれども、最後に黙示録6章を見てまいります。子羊イエスが大地の封印を開くと白い馬が現れたとあります。乗っている者には冠を与えられ、勝利の上に勝利を得ようとその乗っている者が出ていった。子羊が第二の封印を開くと赤い馬が現れた。乗っている者には地上から平和を奪い取って殺し合いをする力が与えられた。地上では敵外心が煽られて人と人が殺すようになる。子羊が第三の封印を開くと黒い馬が現れた。乗っている者には秤が与えられた。小麦、1リットル1デナリ、1日働いて小麦やっと1リットル買える、もしくは大麦やっと3リットル買える、頑張っても働いても家族を養えるか養えないかギリギリだと、格差社会を示しているのかもしれないし、飢饉が起こることを示しているのかもしれません。子羊が第4の封印を開くと青白い馬が現れた。乗っている者の名は死で、黄泉を従えていた。地上の4分の1を支配し、剣と飢饉と死をもって、また地上の野獣で人を滅ぼすと記されています。子羊が第5の封印を開くと殺されたクリスチャンの群れが祭壇の下に見えてきた。神を証ししたために殺された彼らは、速やかな裁き、血の復讐、自分たちが殺されたその復讐を神様すぐしてくださいというふうに要望しました。すると一人一人に白い衣が与えられました。仲間のしもべである者たちの数が満ちるまで静かに待つようにと指示されました。私たち今救いの歴史の中、神様の救いの歴史の中を歩んでいます。私たちと同じようにイエス様を信じて救われる人、ちゃんと数が決まっている、その人たち全員が救われるまで静かに待ちなさいというのが第5の封印を開いた時の回答でした。子羊が第6の封印を開くと大地震が起き、太陽は暗くなり、月は血のようになって、天の星は地上に落ちた。宇宙は巻物を巻き取るように消え去り、山も島も元の場所から移された。地上の王たち、止める者、力のある者から奴隷に至るまで洞穴や山の岩間に隠れていった。私たちの上に覆いかぶさって、神の顔と子羊の怒りから私たちをかくまってくれ 山に、そういうふうに恐怖のあまりに呼びかけてしまう。誰が耐えることができるのだろうかとあります。今日は子羊イエスが巻物の封印を開くと全世界に前兆が、再臨の前兆が訪れるというお話でした。お金を握って他人を蹴り落とすような生き方に習うのか、それとも子羊イエスの約束の御言葉を握ってキリストの恵みに生かされる人生を歩むのか、私たちは毎日試されています。お金や権力を握ればその行き着く先は破滅です。しかし御言葉を握ればその先には命が待っています。資本主義というこの世の大きな流れに惑わされることなく、しかし日々働きながら、天地が滅びようとも決して保護にされない神様の約束、命の約束を握って今週も歩み出したいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たち生まれてこの方、ずっとお金を中心とした社会に生き続けてきました。それ以外にどんな社会を組み立てたらいいのか、なかなかピンときません。しかしあなたは愛を持って私たちを温め支えてくださっています。どうか私たちがお金中心の生き方から離れて、御言葉の約束とイエス様の愛中心の生き方に立ち返ることができますように。あなたは手取り足取り、私たちがどのようにしたらあなたの恵みの中で生きていけるのかっていうのを示してくださっています。今週も黙示録を読みつつ歩んでまいります。週末の出来事を通して今目の前にある現代の社会がどれほどおかしいのかということを悟らせてください。翻ってあなたの御言葉、あなたの御約束に生きることがどれほど素晴らしいかということを悟らせてください。そして私たちが新しいイエス様の愛に従って生きる生き方を社会に提案していくことができますように。休みの日もしっかり休んで、働きによって毎日が押しつぶされないように私たちを助けてください。そして何よりもイエス様の栄光を見て、その御声に従って生きる生き方を続けさせてください。私たちを捉えてください。尊き主イエス様の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。